ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。まずは今日は小樽観光協会メンバーご紹介したいと思いますが、今回も
大正ガラス館の池田次長、
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。そしてお忙しいところ、ルタオの稲葉さんにも来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日はですね、私すでに都通り商店街に取材にも行かせていただいたんですが、明豊高校の女子生徒1年生の2人に来ていただきました。それぞれお名前をよろしくお願いします。
伊坂きらりです。よろしくお願いします。
はい、きらりちゃん、よろしくお願いします。そして
伊藤るなです。よろしくお願いします。
はい、るなちゃんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大人チーム2人、
はい、
もう早速きらりちゃんとるなちゃん
かわいい
名前、はい、かわいい
名前です、ね、
特にきらりちゃんってなんか字がどんな字なんだっけ、
う
ん、
希望の木に舞うっていう字です、うんうん、
希望の木に舞う、
うん、
かわいい、
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 読めないですよね、でも ね
普通ではね、
多分そうですね。
キラちゃん、いつも大人の人とかに、え、これなんて読むのって言われるでしょ。
いや、自分から普通にキラリですって言って、ね、
先に言っちゃうんだそっかそっか。ルナちゃんはどういう字なの？
ルモエのルに那覇のナでルナって読みます。
あ、それはね、はい、まだ読みやすい字ですよね、うん、ではそんな可愛い名前のキラリちゃんとルナちゃん、2人とも明豊高校の1年生ですよね、
はい、
1年生が、いつも明豊高校さんは社会体験授業ということで、うん、前にもあの日本橋
さん、
はい、お寿司屋さんの日本橋に、うん、社会体験に行った子とか、はい、あとは他にもいろんな企業、うん、業種のところに、社会体験行ってるんだけど、どうしてまず2人は都通り商店街で体験しようと思ったの？
私は、小樽に住み始めて小樽が好きになったので、あの地域の方々のお手伝いをしたいなと思って、希望しました。
私はもともとグループホームに行こうと思ってて、うん、でもそのグループホームはコロナの事情で行けなくなってしまって、うん、それで先生方に都通りはいろんな店に行ったり、うん、いろんな体験っていうのを行けたりするから、うん、それでその方がなんか楽しいんじゃないって言われて、それで私もいろんな店に行きたいなって思ったり、もう少し思ったりしてたから、都通りに行けばいろんな体験もできたりして、いろんな仕事も見れたりするからいいと思ったから、そこにしました。
いや本当にね、私もね、いろんな企業、いろんな業種に行くっていうのは、あの学校の先生たちから聞いたんですけど、都通りの体験だけ特殊で、あのルナちゃんどこどこ行ったんだっけ？
はい、
一番最初に行ったのはどこだっけ？
ジップさんですね。
あ、最初そっか、はい、鈴木さんのところにも行ったんだもんね。
はい、
都通り商店街の理事長さん、
はい、うん、そうです、
鈴木さんの洋服店ジップに、
はい、うん、そうです。
なるほど。
そして次どこ行った？
銀座さん。
あ、銀座さんにも行ったんだ。
はい、行きました。
へ、
うん、そこでは何したの？
あの店舗に並ぶ、うん、あのカットクロスを、はい、同じ大きさに折る
、はい、そしてあとはキラリちゃんどこ行った？
KA さんのところで、うん、そこでは基本的には私たちがしたのは、あ、皿洗いとか、うん、皿を元の位置に戻すとか、うん、あと、あ、玉ねぎの皮むきとか、うん、そういうのをしましたけど、うん、あとそこではなんかちゃんと挨拶してねって笑顔で
接客ね、
あとお店の雰囲気も結構良い感じで、うんうんうん、店長さんも優しい感じでしたから、うんうん、すごくとても良い場所だなって
良、はい、かったと思います、はい。
ちなみにケイさんみたいなそういう飲食店とかで、はい、バイトしたことなんてキラちゃんある？
一切ないです。
一切ないね。ルナちゃんは？
あ、全然ないですね。
じゃあ、はい、初の接客だったんだ。
はい、はい、はあ、そうですね。
そして、うん、ケイさん以外もいたよね？
はい、
岩永時計店っていう場所で、基本的には時計の歴史のとか、商店街のところのなんか歴史とか、そういうのを基本的に教えてくれて、あと時計のデジタルとかね、なんかいろんな時計の詳しく教えてくれたりして、あと箱の包み方とか、
いや、ね、なんでいやーって言ったの？
いや、すごい難しくて。
あ、そうなんだ、
はい、あと時計の電池の交換とか、そうね、教えてくれたりしました、
はい、楽しそう。
そして私と一緒に行ったところが最後お洋服屋さんだったんだよね。
そうです。
はい、レナちゃんどこでしたか？
フィスティさん、で、あのオーダーメイドスーツのお店なんですけど、なんか普段入ることがないようなお店じゃないですか、でそこであのオーダーメイドスーツってすごい、なんだろう、値段が結構高めっていうか、で、あの入ってみたらすごい素敵なあのスーツがいっぱい並んでて、で誰も教えてくれないようなスーツに関するルールとか、人に教えたくなるような豆知識とかを知ることができてよかったです。
知りたい。
ちょっと後で具体的に聞きましょうね。びっくりすると思いますよ。
はい、
そしてその紳士服の方がサルトリアフィスティというお店だったんですけど、もう一つフィスティというね、婦人服にも行ったよね。
はい、
はい、そこでは何しましたか？
なんかいろんな服を見て、その後になんかファッションショーみたいなコーデ、ファッションショーじゃないの、なんか服を選んで、こういうコーデに、コーデっていうのを、冬のコー、例えば夏のコーデみたいな、冬のコーデみたいな、そういうのを自分の石のままに選んだり、石のままに選んで、それでその店長さんに、
着せるの？
着せるじゃなくて、なんか点検？
チェック
してもらうっていうのがありました。
へ、面白そう。
面白かったです、
ね、結構苦戦してたよね。いや、というわけで、普通の社会体験授業だと一社に行って、まあ、その中でいろんな仕事の体験をするんだけど、聞いてもらっただけでもすごいいろんな体験、
楽しそう。
だから都通りに社会体験授業行く子、得だよね。
1日で行くんですか？
何日かに分けて行ったよね。
週によって、
週によって
違うところに行きます。はい、
1個 の、 そのお店でやる時間ってどれぐらいなの？
2時間とかじゃないですか、
多分。2時間
多分。店によってもちょっと違ったりするのかな。
長かったり
長かったり短かったり、
はい、そうですね。
面白そう。
だから店の数でいくと、まあ6個になる。6店舗。
そうですね。
多いですね。
でさっきいろいろね出てきましたけど、それぞれこう特に印象に残ってる体験先ってありますか？
やっぱ経営さんですね。
キラリちゃんは経営さん、どうして？
やっぱなんかお店の人たちの楽しさ、楽しさもありますし、もういや、その人たちがすごく優しくて、もう もうあったまるってなりました。
職場の雰囲気だ、
はい、
そうなんだ。あの何、作ってるのがね、澤田さんって2人兄弟なんだけど、澤、田さんたちが面白かったの？
澤田さんたちも面白かったんですけど、
お店 の、 あの店員さんっていうか、おば様たちが面白かったの？
はい、そう言いました
。
あったまるって、思う接客ってどんな感じなの？
なんかすごいの、や、優しい、優しいのと穏やかなのところがあって、
なんか話しかけていい感じで話しやすかったですね。
は
い、
そうフレンドリー、
フレンドリーなんだ。
はい、そこは2人一緒に同時に行ったの？
はい、そうです。
あ、そうなんだ。へえ、あった
、あまり接客っていいですね。
素晴らしいですね。
ちょっとで、大正ガラス館さんでもルタオさんでも、あったまる接客しないと ね、 ね、
なんかね、あったまるお料理が出てきそうですよね。
本当に
あったかい。
はい、
ケインさんはあったかかったんだ。
あったかい。
面白いね。ルナちゃんは？
はい、最初に行ったチップさんなんですけど、 あのマネキンに服を着せようっていう感じになったんですね、うんうん、ですごいもう難しすぎて、あーで待って、なんか難しすぎてあの印象に残ってます。
どんなところが難しいの？
あのなんかまず、うん、なんだろう、服のこう前か後ろかがまず分かんなくて着てるときに、
そんなとこ？
でなんかずっと戸惑ってたら、うん、あの なんか怖い顔されて
、はい、そんな前か後ろかが分からないようななんか前衛的な服だったの？
いや、そういうことじゃなくて、なんだろう、なんか緊張しすぎて、
はい、緊張しすぎてね、
そうかそうかそうか、
面白い、
今何やってんだっけみたいな、
そうです、そうです、はい、
かわいいね、なるほど、
まあ、そんなね、うん、いろんな体験をしてきたみたいなんですけど、うんうん、なんか体験の中でこう、大人チーム聞いてみたいこととかありますか？
ね、どういうあの体験って、まあ、いろいろ、ね、体験してきてすごく小樽らしいなとか、なんかすごい感動した体験ってありますか、そのお店の中で？
そうですね、なんだろう、感動した、
感動
感動した、そうですね、あ、でもなんだろう、ちょっと待ってくださいねあの鈴木さんに、うん、あの一回インタビューしたことがあって、うんうん、あのどういうあのなんだろう、 PR っていうか、あの向けてどういうふうにあの言ってほしいかみたいなのをインタビューする機会があったんですけど、うん、なんだろう、ちょっと待ってくださいでもなんか他にないところ、うんにするっていうのを心がけてるって言って、ん？言ってらしたので、はい、
他のお店にはないここだけのっていうのを、はい、
そうです、そうです、小樽の人以外にもいいなって思ってもらいたいっていうふうに言ってたので、はい、はい、
そう、素敵ですよね、
はい、そうです、うん、
やっぱりどのお店もね、うん、まあ、どこにでもあるようなものがある、うん、だけじゃちょっとね、差別化にならないですもんね。ジップさんもそういうところを心がけてお店作りをされてると。
だそうです。
素晴らしいね、そういうとこを感じ取るね、はい、素敵ですね。
あとはなんか感想とかありますか、どうだったっていう
感想感想ですね、
うん、全体を通してでもいいし、
はい、
ここ行ってみての感想みたいなのでもいいし、
そうですね、うん、
社会体験してみてでもいいし、う
ん、だってアルバイトしたことないんだもん。
ないです、うん、はい、
仕事ってこんな感じなんだって。
そうですね、うん、そう思いました。
はい、
うんうん、なんかこう普段なんだろう、何も気にしないで歩いてるようなお店でも、うん、いろいろその店舗によって、うん、こういろんなこだわりとかが詰まってるんだなと思って、うん、すごく勉強になりました、うん、はい、
ね、すごいいい体験したね、
はい、すごくいいと思います。
良い体験だったと思います。
ケイエンが温まるって言ってたのは、うん、なんかだって皿洗いと玉ねぎ切ってたんだ
よ、はい、
それ、それそのなんだろう、おばちゃんたちも一緒に同じ作業してたの？
他の人たちはなんか、うん、お客さん入ってきたらちゃんと、うん、あ、それはもう水とか出したりしてて、その間に玉ねぎの皮むきとかしてる間に、うん、なんかすごくお話しかけてくれたりして、うんうんうん、もう自分あんま喋れるっていうの、なんか緊張しちゃうと、うん、あって感じだったから、うん、
はい、
でもそれでも話しかけてくれたりしても、うんうん、もういやありがとうございますみたいな、
よっぽどいい思い出になってる、すごい、
逆に会いたいね、そのおばちゃん
たち、会いたい、
すごい、ね、言ってもらえたら、ね、
そんなにいいおばちゃんたちがいるということなのね、
はい、楽しかったです。
ケイエンさんすごいですね、
すごい、多分こうでもその小樽の子が勉強しに来てくれるってところの、うん、多分それも多分おもてなしとしてケイエンさんも意識してやってらっしゃったんじゃないかなとは思うけどね、
はい、
よかったね、なんかね、
はい、
よかったです、
うん、話しかけられてよっしゃってすごい体験だよね。
でもそうか、逆にねバイトしたことなければ、うん、親と先生以外の大人と話すことってほぼないってこと？
ないですね、はい、
そうだよね、習い事とかしてればね、その先生とかはあるかもしれないけど、う してなかったら、うん、学校と家以外の大人と話すことないってことだよね。
ないですね、本当にないです。
じゃあ今回いろんな大人と話してみてどうだった小樽の大人たち。
あ、なんかみんな分かりやすく私たちのことを考えて説明とかしてくれたりして本当にいい人たちだなと思いました。はい、
うわめっちゃ惜しい。ありがてえ。
ありがてえ。
かわい
い。ひらりちゃん面白いね。
素晴らしい。
ありがてえ。
そっか。
嬉しい。やってる方も嬉しいでしょうね。こんな声聞
いたから。いやじゃあひらりちゃん本当はグループホームね、うん、希望してたけど、はい、たまたまね行けなくて今回宮古通りに行って、うん、たくさんの大人とたくさんの仕事経験できて、はい、すごい良かったじゃない。
もう良かったです
しかもラジオまで出ちゃってどうしましょう
緊張もですね
そうだね、
ちゃんと話せてるから大丈夫ですよ、うん、はい、じゃあね、はい、そんな、2人ですけれども、はい、ま、あの都通り自体はどうなの、よく行きますか。
いやそんな行かない、
そんなには行かないですね。
りゅなちゃんさっきね小樽に住み始めてなんて話してたけどもともと小樽っ子じゃないの。
そうですね、違います。
どこだったの。
あの白老町っていう苫小牧の近くに住んでました。
引っ越してきたの。
はい、小学生の頃に、あ、小学2年生とかにこう引っ越してきて、でもあの白老とかだったらあのもうすごい不便なことが多くて、うん、あの小樽っていうなんか、うん、もう私にしたらもう結構都会な、うん、感じで、
マジか、
すごいもうびっくりしたのを覚えてますね。
でそうやって転校というか引っ越してきて学校変わったけれども、はい、あんまり都通りに普段行く機会ってなかったんだ。
はい、ないですね。
うん、こうやって体験してみて行ってみたくなったりとか買い物に行こうかなとかって思う。
あ、この前、うん、あの銀座さんに行きました、うん、ちょうど。
お、何しに行ったの。
あのなんか姉が、うん、あの成人式なんですね、うん、それで、うん、その髪飾りを作ろうみたいな感じで行きました、うん、はい、
いいじゃない、早速こういうお店があるっていうのを知ったからこそ、ね、うん、行くことになったわけです
し、うん、そうです
、はい、キラリちゃんは。
いやなかなか行くことなくて、うん、今回がなんか、うん、初めてっていうかなんか、うん、小さい頃通ったことあるけどその小さい頃はもう記憶にないから、うんうんうん、また行った時に店とか入った時に、うん、あ、こんな場所あるんだみたいな、うん、いいところじゃないかって
素晴らしいです、ね、そう、
じゃこれからは行ってみようと思う、うんうん、
ちょこっと行ってみて
ちょっと、うん、
もう観光しようってな
って
、あ、観光する。
じゃあ結構2人にとって都通り商店街は新鮮な場所なんだ、
う
ん、
はい、そうですね。
そっか、普段行かないってことはね、うん、私たちからすると地元のね、うん、あの昔からある商店街でも、うん、高校生、女子高生にとっては新鮮な場所なんだね、うん、面白いね、これもね、
確かに、うん、面白い、
でもそんな都通りで、こんなところがあったらいいなとかこんな風になったらもっといいのになって思ったこととかあります？
うん、改善点とかは特に思いつかないですね、うん、はい、
はい、同じく思いつきません。
じゃあ今のままで、
はい、
すごくいい、
はい、
本当、
なんかこんな店があったらいいなとかは、なんかその女子高生の2人がなんかこう欲しいものって あるのかな今。
欲しいもの
なんか、ね、よくなんかこうパフェとかわかんないよ、なんか女の子ってそんな感じのイメージがあるんだけど、
あ、よく言えばクレープ屋さん、
クレープ屋さん、あ、確かにそういうのあったら行くよね、うん、きっと
ね、行きますね、
賑わうかもしれないです ね、はい、
うん、やっぱりちょっとこうそんな高くなくてパッと食べ歩きできるようなスイーツがあると嬉しいんだ。
あ、いいと思います。はい、
喫茶店とかまでなっちゃうとそこまでいけないかなっていう風な感じもしちゃうのかな。
そうかもしれないです。はい、
ケンさんに相談してみたらいいかも。
すごいね、もう新しい年からね、あったけパフェみたいな小窓が来てて どうしよ
どうしよう、ね、
中華風クレープ
いい、ね、おーすごい
美味しいもの作ってくれそう
面白いねわかりましたじゃあ、うん、ここでまず1曲いきますか
はい、
はい、じゃあ、この放送日が12月24日クリスマスイブということもありまして、うん、何かクリスマスソングをと思ったんですがルナちゃん、
はい
はい、何の曲にしますか
あのバックナンバーのクリスマスソング
はい
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz
では、後半行きたいと思いますがなんか今回のね職業体験宮古通りの中であとこれだけは言っておきたいってこととかない大丈夫
さっきなんかあのスーツの軍縮とかって言ってたのはなんか聞いてみたいなと思うけど
ちょっと教えてあげて、うん、キラリちゃん、
スーツメンズだねメンズのところでは基本的にスーツなどの、うん、例えばなんだろう今このブレザーとのこの、うん、ポケットのところが普段はもう内側に捨ててもいいっていうのと、うん、あとなんだっけなんか
あの靴のなんだろう、うん、なんか言い合わせないどうしよう
そうローファーローファーの話してたじゃん
ローファーがなんか怠け者っていう意味らしくて、うん、なんかその正式なところに入っていったら なんだろうあんまり良くないみたいな
良くないなんか葬式っていうの葬儀の時には絶対履かない方がいいっていうのがあった、うんう
ん、今日もローファー履いてきちゃった、ね、
あら
私もです
仲間だな
あのスーツじゃなければねいいんですけどスーツに合わせる靴では本来はないっていう、うん、あとさっきキラリちゃんが言ったポケットっていうのが、うん、あのスーツとかだとポケットの上になんかなんていうのカバーみたいなのがちょっとねついてるやつあるじゃないですか、うん、あれ飾りじゃなくて意味があるって言ってたんだよね、
ほこりとか、うんうんうん、ほこりとかの
が入らないように
あついてる
こう守るっていうか、
そう、う
ん、そうなんだ。
ってことは、はい、外ではカバーは絶対外に出しとく、うん、だってほこりとか雨とかが入る可能性があるから、うん、だけど室内に入るとあの飾りみたいなねピラピラのところは中に入れてもいいってことなんですよ、
う
ん、要は、
うん、知らなかった
です。でしょ、
出してないと失礼みたいな、ねね、
だからついつい直しがちになるんですけど、うんですね、
でもそこまでその外から中に入ったからそのポケットの中をねこう入れるとかそこまでは今気にはされてないけど本来はそういうものだそうです
。あと何を知
ってるの？ルナちゃんなんか覚えてる？あと
あとは、うん、なんだろう なんだろう
また緊張してきたな、うん、
なんだろうあとは、うん、なんでしょうね、
ベルトとか覚えてない？ベルト、
ベルト、
ベルト、
みんな上見てるけど
ベルト、
ハイダさん、うん、ベルトしてたっけ？
ああそうですね、あの
思い出した、
あのなんだっけ、うん、あの本場のスーツとかは、うん、あのベルトをつけないんですって、
なんで
なんか、うん、なんでしょうね、うん、体にスーツを合わせるんじゃなくてスーツに自分を合わせるっていうなんか思考らしくて、うんうん、なんかそういうベルトは必要ないよねっていう
感じ、ぴったりサイズだからベルトがなくてもいい、
はい、そうです、はい、
へ
ー、あと、うんうん、スーツはなんか、うん、上のジャケットと下のジャケットの布生地が全部同じなの、
うんうんうん、なんか、なんか、うん
大事なところね、大事なところっぽいけど、
たまたまね、うん、ほら大石先生はどんな格好してた、うん、なんて言ってた大石先生の服装のこと、
え、ジャケパン、
そう、大石先生はその時、うん、担当のね大石先生も一緒に行ってくれたんですけど、うん、サルトリアフィスティさんに、うん、大石先生はジャケット紺のブレザーみたいなジャケット着て、うん、下が違う素材のパンツを履いてたの、うん、ズボンをね、それは本来生地が違うから当然スーツとは言えない、うん、だけど2人が今言ったように、うん、同じ生地で仕立てられてるものをスーツというと、
そうです、
あ、そうなんだ、
はい、そうなのね、
知らなかった、
勉強になります。
でさっきルナちゃん言ってたその体に合わせるのではなく、うん、スーツに合わせるっていうのは、うん、 例えばイタリアの人とかイギリスの人っていうのは、うんうん、じゃあ自分が太ってきたから大きいスーツを買おうではなく、自分が気に入っているそのスーツを着るために体を痩せさせる、へ、おしゃれの基本だそうです。
おしゃれの基本
ですって池田さん。
すごいですね
そしてね、大石先生、うん、あのちょっとそのね、都通りの収録じゃないや、うん、取材から、うん、ちょっとこう立ってから今ね収録日になってますけど、うん、なんか痩せてませんって聞いたら、うん、やっぱりスーツを買いたいから細くしてるんですって。
素晴らしい。
ちゃんとスーツに体を合わせに来てる。
ああ、もう体型変えられないじゃないですか、もうそんなスーツ買ったら。
そうです、それがおしゃれの基本。
うわ
ね、大石先生、あ、今うなずいてます。
素晴らしいね。ちょっと僕は今回明言しません
ということでね、はい、結構ね勉強になったよね、
ね、
はい、だから社会体験というか少し社会勉強をまさに、うん、
ね、
して見識が深まったんじゃないかなと、
はい、
ね、思います。はい、じゃあ、まあ、都通りに関しては大体大丈夫かな、うん、言い尽くした。
はい、
はい、わかりました。じゃあ、より広く小樽についての、ね、うん、話を聞いていきたいと思うんですが、うん、
はい、
2人はじゃあキラリちゃんは小樽生まれなの？
はい、
うん、でずっと小樽、
はい、
はい、でね、ルナちゃんさっき言ったように白老から小樽にね引っ越してきたって言いましたけど、はい、2人ともじゃあ小樽の好きなところとか聞いてみたいですよね、うん、
ね、聞いてみたいです、
うん、小樽の好きなところ、あ、小樽公園っていうところがあって、うん、そこは結構広い、真ん中に噴水があって、
うんうんうん、
他にはなんか建物がなんか建物があって、うん、そこにはなんかジャングルジムみたいないろんな、うん、もう、
あ、
運河公園だね、
運河公園
だね、
運河公園だ、運河公園、アスレチックみたいなのがあって、うんうん、そこで一時期すんごくハマってて、もう、うんうん、毎日行くくらいもうハマってすぎて、もううわーってもう遊びまくってて
そっか、
うん、なんなら友達と一緒に遊んで、そこでもう、うん、鬼ごっことか、うん、かくれんぼとかいろんなことをしてたりしてて、もうたまに外に出て、うん、噴水の周りもぐるりとぐるりと走って、もうそういうぐらいもう遊んでったりする思い出があって、もうそこの運河公園はもう思い出の一部で言っても過言ではない、
過言ではない。
え、キラリちゃんそれ何年生の時、うん、小学生の時、
小学生の頃ですね、
うん、今でもたまに行くの？
たまにっていうか今はあまり行かなくなった、うん、行かなくなったけど、うんうん、もうあそこの雰囲気といい、
うんうんうん、そうだね、雰囲気いいよねあそこね、う
ん、あそこだってね、うん、そうやって小学校の時から遊んでた場所って言ってたけど、うん、奥にね、うん、道路挟んで奥にね運河、
うん、
もう一個の片側には重要文化財の旧日本郵船小樽支店あったの知ってる、うん、やたら立派な建物あったでしょ、
うん、
あんな重要文化財の前で子供たちアスレチックと噴水の周りでローラースケートしたり、もうぐるぐるぐるぐる走り回って遊んだりブランコしたり、小樽ならではですよね、
はい、ならでは、うんね、一応こう何気なく遊んでるけどすごく歴史的に意味のある公園で、あの床になんかこうラインが引いてあって、あのライン上にこう船が昔入ってたとかね、
そうそう、
いろんなエピソードも盛り込まれてて、すごくいい公園、
うん、いい公園だからもう大好きです、そこは。
なるほど、
小樽っ子ならではの公園で ね遊んでたって感じだね、
う
ん、
そうそう、
レナちゃんは、は
い、まあ、なんでしょうね、食べ物が美味しいところと、
うん、
あのなんか景色が綺麗なところが好きです、
うんう
ん、はい、
なんか特にこれが好きみたいなある、食べ物と景色と、
あ、うん、何でしょうね、坂が多いから、うん、なんかこう自分の家から見る景色もなんか綺麗、
うんうん、
ああ、
分かる、うんうんうん、
食べ物は全部好きなのでちょっと選べない
素晴らしい、100点の答えだ、
中でも中でもってないの、
うん、全部
そう
だな、魚とかも好きなの、
いや、登るのは好きじゃないんですけど、
あ、いや、魚、魚、
あ、魚、うん、
緊張してるから、
魚好きです、
うんうん、
そうなんだ、
はい、
今時の女子高生は魚もちゃんと食べるんですね、
食べますね、
お肉より好きなの魚、
うん、一緒
結局やっぱり全部好きなの、
やっぱ全部好きなの、可愛いな
甘いものは何が特に好きとかないの、
うん、甘いもの 物はそんな食べないんです
けど。そうなんだ。
甘いものは美味しいのに、
うん、女の子だからスイーツ好きなのかなって勝手に、ね、思っちゃったけど、あんまり食べないんだ甘いもの。
あ、でも好きには好きなんですけど頻度的にはあんま食べないかなっていう感じですね。
じゃあスイーツよりやっぱりご飯系の方がいいんだ。
そうですね。
そっか、面白いな。
景色のねところで言うと、まあ、ちょっと遡ればすぐ海が見えるとか
ね、
そういうのもあるし、
はい、
いやすごくわかるな。私の家もすぐあの坂なのでちょっと登ればもう海が見えて、あのフェリーが見えてとかっていう、ね、何回見てもやっぱり綺麗だし、だからいいなと思うんだよね。
そうですよね。
ね、
はい、
キラリちゃんは好きな食べ物ないの？小樽の食べ物。
小樽の好きな食べ物、いやー、海鮮系がやっぱ美味しいですよね。
そうよ。
海鮮、例えば何、うん、海鮮丼とか寿司とかってこと？
そう、マグ、なんか鉄火丼とか、サーモンがすごい、もうサーモンとかも大好きだから、もうサーモン。もう美味しいです。
美味しいよね。
じゃあもうサーモンと、うん、あのマグロの二色丼とかもし目の前にあったらもう興奮して
ガッツガッツ
ガッツガッツガッツガッツか。もう境町に連れてたらこの二人大変ですよ ね、 ね、興奮してね、
ね、人がいっぱいあるから
面白いね。そうですか。あとは2人から聞きたいことありますか？う
ん、はい、じゃあまあそんな小樽なんですけども、これからの小樽にどうなってほしいかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。
そうですね、
うん、
やっぱ、うん、なんか観光客にも、うん、なんか優しくすることを一番にしてほしいかなって思って、
うんうん、
だって観光客が来て小樽の態度が悪か、なんか人の態度が悪かったらもう嫌な気持ちでってなっちゃって、もうそのまま帰らせてほしくないって、帰ってほしくないって思っちゃうから、やっぱ笑顔で穏やかでもう、ただもう困ったらもう接してあげるみたいな、そんな感じをするのがよくする一歩なんじゃないかなって思いました。
ケイエンさんみたいな、
はい、
話をみんながやったらいいってことだね。
はい、そうだに
一回まず食べてから
ね。おたり来る人みんなキラリちゃんに会ってほしいわ。
そうですね。でもすごく大事なことですよね、
うん、まさにそれですよ。
素敵な街だと思って来ても、うん、おもてなしが悪くてがっかりして帰られたら、うん、私たちもがっかりですもんね、うん、
はい、
でもね、すごくいい対応されて、いや、おたるよかったわって帰ってくれたら、うん、もうすごい嬉しいもんね、
う
ん、
私ももうウキウキです。
そうだね、
うん、やりちゃんもウキウキかい、
とっても大事。はい、
ルナちゃんは、
似てるんですけど、小樽、うん、に限らずなんですけど、うん、あの観光客の人も地元の人もお互い優しくできるような街にしたらいいかなって思うんですね。はい、あの今も全部優しいと思うんですけど、
うん、
さらにっていうか、もっとできたらいいんじゃないかなって思います。
本当そうだね。優しくされたらこっちもまたしたくなるしね、
はい、
そういうのが
そうです
よね、いろんな人同士でできたらいいなって思うよね、
はい、
多分お客さんだけじゃなくて、うん、まあ、経営さんの話ばっかりだけど来てくれたその教える相手にもそうやってやると、はい、あ、やっぱりこういうところで働きたいなとかって思うだろうしね、
うん、
うん、いろんなところでみんながそういう連鎖できたらもっといい街になるよね。
確か
に、
はい、そうだと思います。
うん、うん、ありがとうございます。
はい、
はい、
ではどうですか、稲葉さん、聞きたいこととかありますか？
あ、そうですね、だから、あの学校卒業したらどうするの、小樽にいるのかな、どうかなと思って、
うん、将来の夢とかも含めて、
小樽、はい、にいるのか、まだ未来のことだからわからないけど、
うん、
本当に小樽には一応いると思うけど、いろんなところに行ってみたい、
行ってみたい、
うん、なんかやっぱずっと小樽にいるわけだから、
うん、
卒業したらもう電車とかで乗っていろんなところに旅っていうのをなんか出かけてみて、こういうところがあるんだなって自分の目でもういろんな景色を見てみたいって思うから、まずはお金を貯めて、もう働かなきゃダメだから、それは
現実的で
もちろん働く、もう普通に就職してお金貯めていろんなところに行ってっていうのが
夢です。
あ、素敵な夢ですね。
素晴らしい。
何の仕事をしたいっていうのはないの今のところ。お金さえ稼げれば、
はい、
とりあえず、
はい、
あ、そうなんだ、わかりました。ルナちゃんは？
はい、あ、まあ職種とかは決めてないんですけど、うん、人の役に立てるような、今まで自分が優しくしてもらってるから、あの、それを人に返すっていうようなことをしたいなって思います。
あら、素晴らしいですね。ドナさんしっかりしてる。
本当だね。やっぱり2人ともじゃあ割とみんなにこう優しくされてきてるんだね。
まあそうですね、はい、優しくしていただいてます。
周りの人に恵まれてきた分、はい、今度は、はい、まあ、自分がね卒業したら相手にこう返していきたい。
はい、そうです。
ちょっとずつでいいからも、少しずつでもいいからも、うん、いろんな人に返していきたいなって。
へー、
はい、
なんていい子なんでしょう。もうちょっと大人チームうるうるですね。ありました。じゃあ、はい、あなたが感動した小樽のおもてなしエピソードっていうのがもしあれば聞きたいんですけど、なんかあります？
まあそうですね、あのお年寄りの方々とか、うん、やっぱり坂とか登るの大変じゃないですか、うん、それで人を助けてるところを見たりとか、
うん、
うんと、まあ、自分ではあんまり行動に移せないことをみんな率先して人助けしてるところとかがなんか素晴らしいなって思います、うん、はい、
やっぱなんか人が多いところ、例えば小樽駅とか、うん、いろんなところに行くといろんな人がいるじゃないですか、うん、その中でもやっぱなんか人助けとか、もうルナさんとも一緒なんですけど、うん、人助けとかたまに絵描きたりするんですけど、うん、そういうのを見るともう小樽のいいところが、うん、小樽のいいところですなーって。です
なー、言葉のチョイス結構いいよ。独特で
可愛い。なんかもう小樽はもうフォーで行かなくちゃ、もう、うん、優しくしようって。
優しくしよう、
うん、そうだね、
うん、優しくも大事だっていうところがあるから、はい、いいところなんじゃないかなって。
ルナちゃんもキラリちゃんもそういう場面を見ることが時々あるんだ。
あります。
例えばどんなところを見たの？
そうだな、お母さんと出かけてる時とか、うん、例えばここで待っててっていう時に、うん、ちょっと暇だなってちょっとキョロキョロしたりとか見ると、あ、人助けしてるみたいな、なんかそういう場面を見かけたりしてあって、あーって感じで。
例えばなんか道を教えてあげてるとかってこと？
そうです。なんか観光客も来たりすることですし、
うん、
その道助けとか。
あ、観光客の方に道案内してるところを見たりするんだ。
たまに。
へー、でそういうの見て、あ、優しいな、
うん、いい人たちだなって
思うんだ。
はい。
ルナちゃんもそういうとこ見ることあるの？
見ることもあるんですけど、うん、私もなんかよく聞かれたりするんですね、なんか道とかを、
うん、
でもなんか英語とか、なんかなんだろう、全然違うなんか言語の方々なので、うん、なんかこう指差しとかで教えたりとか します、はい、
なんとかかんとか頑張ってボディーランゲージで教えるんだ。
あと、あの、もう説明するのがもう難しいから直接あの案内したりとか、
すごいおもてなしエピソードじゃん。
はい、
いやー、2人とも優しいですね。いや、わかりました。いい話が聞けました、
うん、
はい。じゃあ、まあね、まだ高校1年生なので、具体的なこう、うん、何の仕事になりたいとかっていうのは決まってない2人ですけれども、うん、優しい小樽になってほしいというすごくね、素敵な夢を持ってるので、うんうん、ね、本当に2人が思う通りにいい小樽にこれからなっていくといいなって大人チーム改めて思いました ね、 ね、はい、
頑張っていきます。
頑張っていきます。では、今日は明豊高校の1年生、キラリちゃんとルナちゃんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、キラリちゃんの、ね、リクエストにお答えして最後1曲お送りしたいと思いますが、何にしますか？
粉雪
レミオロメ、
はい、
はい、
そうです。
ではお送りします。ここからは FM 小樽と小春立花ちゃんのコラボの受賞作品をお送りします。半年にわたってお送りしてきました受賞作品ですが、今回がラストの放送となります。 ではお聞きください。
ここからは小春立夏のタルッコの一日。こんばんは、小春立夏です。小樽潮風高校に通っております、高校2年生です。本日は風高の放送部としてパーソナリティを務めさせていただいております。さて、地元小樽で生活していて身近に起こったことを淡々と紹介していく小春立夏のタルッコの一日。今日はですね、先日スクーターでお出かけした時の話をしたいと思います。小樽の魅力の一つに自然や街中の素敵な景色があると思うのですが、最近はスクーターでいろんなところに出かけるのが楽しくて、小樽の各地を走って回ったりしています。暑い日なんかは海沿いの道を走ると気持ちいいんですよね。先日はですね、東に向かって築港臨海公園、あさり川公園を経由しつつ、銭箱のビーチまで足を伸ばしました。海沿いを走るので潮風が気持ちいいですし、途中公園の木陰で一休みしたり、景色を写真で撮ったりなんかもできていいですね。あ、銭箱の洋菓子店ガトーフレールには土鍋プリンがあるんですよ。土鍋にプリンですよ。存在感もすごいですが、フルーツがたっぷり乗っていて美味しいんです。その後は一旦小樽の市街地に折り返して、次は小樽運河手宮公園を経由しつつ、454号線を北上して小樽市屈パノラマ展望台に向かいました。こちらも各所で写真撮影がはかどりましたが、なんといっても展望台からの景色が最高でしたね。一面に広がる海を見渡せるのもいいですが、青空と緑の生い茂る山や丘のコントラストもまた絶景でした。日が暮れてからの運転はまだ危ないので、あまり遅くまで乗り回してはいられないのですが、いつか展望台から夕日が沈む景色をゆったりと眺めてみたいです。スクーターはそこそこ遠い距離をのんびりと景色を楽しみながら移動できるのがいいですね。夏休みには早起きして涼しい風を浴びながらもっと遠くに、どうせなら小樽の東西南北の各方面をくまなく制覇したいです。西側は蘭島に向かえば絶景スポットの岬がたくさん。去年の夏は甘味どころのトペンペでブルーベリーヨーグルトのかき氷を食べましたが、今年もまた食べに行きたいです。南側だと山や渓流、そしてアサリダムがありますね。夏場も涼しげで良さそうですが、こっちは秋の紅葉シーズンにも訪れたいですね。あ、キャンプ場もあるのでキャンプもしてみたいです。ソロでもいいですし、みんなとバーベキューもしたいですね。最近はこうしてどこに行こうか考えるだけでも楽しいです。ああ、気が早いですが、今からもう夏休みが待ち遠しいです。それでは私とはここまでになります。本日はお聞きくださり誠にありがとうございました。小春立夏のタルッコの一日、いかがでしたでしょうか。またどこかでお耳にかかりましょう。
タルッコボイス FM オタル 76.3MHz。
ではここからはオタル観光協会の長岡さんにも入っていただきまして、お話ししていきたいと思います。まずはあの高校生たち2人可愛かったですね。
可愛いですね。
なんか
面白かった。
あのやっぱり言葉のセンスがね、
独特というかね、独
特というかね、なんか時々こう昔話風になるとかね、ありがてえなーみたいな、
妙に感情こもってる感じがね。そう、あ
の感情こもってるのが素晴らしい。
素晴らしいよね。
面白かったな。毎回ね、本当にいろんな生徒さんたち来ますけど、うん、個性的な子いますよね。
みんな個性あってみんないい、うん、
ね。まあ、改めてじゃあ池田さん、今日感想どうですか。
そうですね、やっぱりこう大人から受けた優しさっていうのが子供にこう影響するんだなと思ったので、やっぱりここはしっかりやっていかなきゃいけないし、まあ、それで小樽の観光も実は成り立ってんだよっていうところをしっかり僕たちが作っていかなきゃいけないなっていう、まあ、ちょっとこう背筋が伸びるっていうか、そういうふうに感じましたね。まあ、面白かったんですけどね、なんかそういう背景にはやっぱりちゃんとしなきゃ、こういう子を なんていうんだ、こういうことを感じられる子供が、うんうん、いないと成り立たないなと思いましたね。
なんか本当笑ってたけど結構大事なこと言ってましたよね、うんうん、
すごい本質的な、
私たちもちゃんとする対応、うん、私たちのちゃんとした対応によって、うん、彼女たちが彼らたちが受ける印象が変わってくるわけだから、うん、本当背筋伸びますよね、
うん、なんか優しさを返していきたいっていうのがすごく印象に残りましたね、やっぱり 親御さんの育て方もあるでしょうしね、うん、周りの大人の接し方がきっと彼女たちにはすごく影響してるのかなと思いました ね、う
ん、ねえ、稲葉さんその他にこう感想ありますか？
そうですね、なんていうかな、返していきたいとあの年代で思えること、うん、この素晴らしさっていうのすごいなと思って、まあ、だから小樽の人方もね、やっぱりそう少しでもそういう思ってくださるが増えると、うん、また小樽も素晴らしい街になるのかなと思いました ね。
あと運河公園でね、知らず知らずに子供の頃遊んでたけど、多分もっと大人になった時に国の重要文化財だったんだみたいなね、やっとそのなんていうの、ことの重大さに気づくというか、小樽ってすごいみたいな、あんな普段ただ遊んでたね場所がアスレチックの印象しかなかったけど、こっちにはね運河で、こっちにはね重要文化財だったんだっていうのを気づく時のなんかこう楽しさがね、ありがてえってまた思うか
と思う、本当に
ね、面白かったですね。長岡さん聞いててどうでしたか？
そうですね、なんか最初ちょっと固い感じで、あらちょっと大丈夫かしらってハラハラしてたけど、もうありがてえの頃何の心配もなかったですねいやなんか皆さんもおっしゃってますけど、本当にもちろん全員が全員そうじゃないにしても、こんな子たちがすごくたくさんいる小樽ってやっぱりすごくなんかありがたいなって、こっちがありがたいですよね、
本当だね
思いますね、優しい小樽にしたいって思ってもらえる高校生がいる小樽はなんか未来が明るいんじゃないかなって思っていて、まあそういう高校生たちが大人になった時にどんな小樽になってるのかなと思ったら、ちょっとなんかワクワクしますよね、その子たちがまた次の世代を育てていってっていう、だから本当に池田さんも言ってましたけど、ちょっと今の私たちがもっともっと生きること頑張っていかないとっていうのは、ね、改めて背筋が伸びる思いでございます、
ね、本当笑ってましたけど、今日は学び私たちも学びの多い、ね、1時間だったような気がします、はいはい、ではここからはね、小樽観光インフォメーションということで、何かね観光情報ということですが、どうします、まず境町からいきますか？
勝手に GoTo トラベルキャンペーンというですね、またなんか勝手にいろいろやってるんですけども、はい、複数、まあ、この中に内容が盛り込まれてまして、12月18日から1月の10日まで、
はい、
キャッシュバックキャンペーン、ちょっと誤解を生まないようにはっきり言わなきゃいけないんですけど
キャッシュバックじゃなくてグなんですね、
はい、バッグなんですね、
へ、
はい、エコバッグというかトートバッグですね、円マークのついたトートバッグをキャンペーンの中に盛り込んでまして、このバッグ100円で手に入れられます。でこのバッグで境町でいろいろお買い物していただくと、特典が得られるというキャッシュバックキャンペーンがありますので
面白い、
はい、お金がないので、ちょっと、はい、こういうジョークに走ってます、はい、それとですね、12月の25日までなので、今日のこの24日の放送と明日までという形になるんですけど、サンタさんもびっくりビックリスマス海鮮丼フェアということで、境町通りの飲食店で統一価格2200円でお得な海鮮丼のフェアをやっております、
はい、
それからですね、でサンタを探せデジタルスタンプラリーというものも開催しております、さらに、運河クリスマスということで、境町の商店街の青年部のメンバーでですね、運河の浅草橋外苑で、ちょっとこうサービスというかですね、あったかいものを、ホタテのシチュー、おたてのクリームシチューをこうお配りしたりですね、
はい、
ホットの飲み物をお配りしたりというようなことをやってます。
それ無料で？
シチュー無料です、
はあ、
はい、先着300名様、
はい、何時から？
これ時間は15時から20時まで、
お、
はい、24日25、土曜日までやっております。
早く行かないと、
早く行かないと、で、夜はねランタンツリーっていうちょっと巨大なのを作りまして、素敵なライトアップもするので、 まあ、このタイミングでしか見られない景色もあるので、ぜひお越しいただければなと思っております。
はい、
はい、
では稲葉さん何かありますか、ルタオさんとしては。
まあ、ルタオはクリスマスケーキで、
うん、もうね24日25日で ね、 でね、落ち着いちゃいますけど、
は
い、
そうなんです
ね、あれなんかお正月のお口取りみたいなのはなかったですよ、ルタオさんね。
31日、うん、あのいつもおせちのね、
うん、あおせちだ、
スイーツおせちをやってますけどもね。
おせちのスイーツ、
スイーツおせち、もう何年もやってるんですけど、ね、前から
全部スイーツ、
全部スイーツです。
食べた
い長岡さん知らなかったな、
知らなかった、
もう結構かれこれ10年くらい前からやってます。
ただそれあれですか、今日ね25、4日だからもう遅いかな受付。
まあ先着本店で50名で駅もで30名なので。
食べたい、
おいしそう。じゃあねぜひ、うん、あスイーツおせち食べてみたいわ、知らなかったっていうね、うん、長岡さんみたいな人は、うん、ぜひ、足を運んでいただければと思います。はい、ではそれ以外に長岡さん何かありますか。
はい、ではクリスマスが終わりまして、うん、新年に向けてなんですけど、うん、はい、カウントダウンイベントですね、去年は軒並みあの静かの年末年始だったんですけど、うん、今年はですね小樽倉庫ナンバーワンさんでカウントダウンイベントが行われます。はい、はい、12月31日の18時から、
はい、
はい、年が明けまして1月1日の0時30分までということで、うん、イベントがですね、何ですかねこれ、サーモンのパイ包み焼き、ラッキープレゼント付き特別販売とか、ビールジョッキリフトアップ大会とか、なんか楽しそうですよ、ビールジョッキ重量合わせゲームとか。
あれなのかな、毎年やってたドンケルボックとかは。
そうそう、
あ、 そう、あるよね、
なんかみんなで新年の乾杯プロストとか、
うん、ビール
書いてる、特別醸造のアイスボックで新年をお祝いしましょう。
それ、うん、めちゃめちゃ美味しいんですよ。
美味しいんだ。どういう美味しさ、
ね、普通よりも確か、濃くて、アルコール度数もちょっと高いんですよ。
美味しそう。
特別な、うん、そうビール、うん、新年のための
そうビールを凍結させることで水分が凍り、うん、ビールが約半分の量になります。
へ、
濃厚な、
濃厚なんだ。
だから黒ビールとか、うんうん、ちょっとこうコクのあるビールが好きな方には、うん、たまらない、う
ん、たまらないな、
アイスボック。
へ、
店内ご利用中のお客様全員に1杯プレゼントだそうです。
そうだ、
すごい。
だからね、カウントダウンイベントしばらく行けてないしっていう方は ね、うん、ね、こうやって楽しむのもいいですよね。
そうですね、
あとは
あとはそうですね、1月の15日にですね、作業、うん、ニューイヤーコンサート、
お
ー、なんかこれもね、あーお正月年明けだねってこう市民の方結構感じられる方が多いんじゃないかと思います、うん、
はい、
はい、1月の15日土曜日15時ですね、会場が市民会館となっております。はい、行きたいという方はもう事前にあのチケットを求めいただいた方がよろしいかと思います。
はい、
はい、
分かりました。はい、まあ、あのそれ以外の細々とした情報なんかはやはり小樽観光協会のホームページなどでチェックして、
はい、
ぜひクリスマスからお正月そして新年ね、うん、年明けも楽しめるイベントが少しずつ増えてきてますので、うん、小樽観光楽しんでほしいですね。はい、はい、では、今日も観光協会の長岡さんそしてルタオの稲葉さん大正ガラスの池田地長と、3人でお送りしてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、このタルコボイス次回の放送は1月28日となってますのでぜひこちらもお聞きいただければと思います。はい、ナビゲーターは田口智子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は小樽観光協会協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。